とこっていう気
持ち。止めとこ。
あの愛という定義についてお話聞かせてください。
愛、愛ね、あのいろんな定義の仕方あると思うんですけどね、まず 愛の本質は何かでしょ。もともと愛って一体化してるという意味なんでね、合ってる、合うっていうね、うん、だから離れてるものが出会って合うって一つに一体化するってね、一体化する働きが愛なんだよね。だからその愛にはその、ね、一体化するための要素として、まあ、これもあの何と一体化するかっていうのが一番大事なんですけど、神様と一体化するのが根本なんだよね。でその神様の現れとして分かれたものがまた一体化して神様と一つになるっていうね、それが愛の本質なんですよね。その中にあの思いやりとね、寛容と許しっていうのが3つが大きい柱になるのね。思いやりの方はね、プラスのものを必要なだけ的確に与え尽くしていくっていうね、で与える側と与えられる側が本当にねピタッと一つになって喜び合えるっていうね、なんか必要なものを与えてもらった時一番嬉しいよね、いらないものを与えてもらったらね、嬉しくないよね。だから今も本当に必要なものね、例えば喉が渇いてね、お水を一滴でもねあったらありがたいと思う時ね、水をすっと持っていくとね、必要なものをね的確に与えた姿よね。その時はあ幸せって感じるね、本当に一体化した姿を撮るのね、それが思いやりっていうね。で今度寛容っていうのね、寛容っていうのは全てをプラスにね、価値あるもんで受け入れることなんね。これも受ける側から見る見方なんですよね、うん、与えられたものを本当にね価値あるものとしてね、どんなものを与えられてもね受け入れていけるっていうね、その立場は一番謙虚な立場に立った時にそれになるんですよね。だから蹴り側に一枚ね立って与えられてもね、ね、必要なかったら受けられないよね。今こんなんいらんって断るかもしれないね。でもものすごく謙虚な立場になったらね、こう蹴りが道にものすごく価値があるよね。これがなかったら大変困る時いっぱいあるんだけどね。だから謙虚な心っていうのはもうどんなものでもねプラスに大きい価値あるものとして受けていける心だよね。ほんでね全てがね小さいプラスか大きいプラスまでねもう全部揃った状態でね受け入れられるっていうね、これが寛容の心ですよね。だから正しくね、価値あるものを受けるっていうのがね、与える側と自分が一体化する姿でね、ピタッと一つになるでしょ、愛でね。それで、許しっていうのは、あの、ごんべんのこの馬って書くんじゃないしね、あの、赤にね、この一枚一枚のこの上、横の方のね、こういうのがね、この許しがね、斜面の、ね、許しね、この斜面の方の許しっていうのが、あなたの受け直しになるよね、うん、赤っていうのはそのね赤心と赤裸々になってね元の本体さしてるね、それを一瞬受け直すっていうね、一枚一枚でめくるようにね二人受け直すのが放射面の者ねとか、常に神様から新しいものを受け入れたらね、その中はもう一体化した姿がすでに繋がって与えてもらうのね、神様と一体化した姿をね。ところがその低い番組になるとバラバラなのね、別れた状態になってるでしょ、ね、そのね別れた姿を掴んでね囚われたら許せない ね特にマイナスを、ね、攻めたりいろいろするわけね。だから過去を掴むと許せなくなるね、あの人会う時私にこんな意地悪をしたとか言うとね、もうそういったわけで過去を掴んで許せなくなるね。ところが神様が与えられた新しい姿の中にはね、本当に一体化して助け合って生かし合ってね、本当にね一つになっているという感覚がスッと入ってくるでしょ。 それ大きい幸せがスッと入ったらね、もう過去のこの小さいね、つまらんものがスッと消えてしまうね。だから許しっていうのは大事だね。許しがあったらね、争いが絶対起こるわね、世界中も多くないないでしょね。だから常に神様からね、新しいものを受けていくっていうのは許しの心ってね。だこの3つ愛の三原則みたいなねこれがあったらもう全てが調和するんですよね。海軍
ありがとうございます、
本当に次元にくいんですけど、私なんか家事ってお家のことご飯食べたらすぐ食器洗えばいいのになんかもうしたくないから、家でも寝とれてきて、もう嫌やながら洗うかって翌日の朝になってお茶を洗ったりとか、なんか家のことをするのがなんか伸ばし伸ばしして後でになったんですよ。でさっきスピード化っていうことがすごく頭の中に引っかかって、ありがとうありがとうを言い続けてたら、もうそういうのをもう後でっていう気持ちがこうなんていうのかな、拭い去っていくっていうか、なんか今日帰ったらできそうな気がするんですなんかお掃除でなんかここでとっても気になるんですけど、なんかもう体がもうあれしたらもうしんどいよなとか思っちゃったり、今までなんかできなかった体が動かなかったんですよ。でお手紙でも来たらすぐ書けばいいのに、もういやいやと思って結局出さないで終わっちゃったりとか、何かこうあごてごてっていうか、なんか後になって心癖って今まで生まれてこの方ずっとそれできてたもんで、いろんなチャンスを多分逃してたと思うんですけれど、なんかこれありがとうありがとうって言ったら本当にそれがもっと今日からの
本当そうね、 ありがとうございますって、ありがとうございますってね、例えばね食事してね食器がいっぱいあるんですよ、ありがとうございますもうすでに現れた状態が出てくるね。だからすでにもう現れてちゃんとね、整理して置いてるという状態がすっと受けられるのね。それとその間ね、つなぐのがさっと済んでしまうのね、ありがとうございますって掃除でもそうでしょ、きれいにね整理整頓されてきちっとね清掃された状態がすっと受けられるでしょ。今、ごちゃごちゃごちゃごちゃになっててもね、それがすっと埋まってしまうのね。そう
それと私はそういうふうにありがとうございますってそういい状態の時を動けるんですけど、やはりなんかおよんとしんどくなってきて、やっぱりそういう気分にムラがあるっていう
のが、ね、だからありがとうございますを持ってくればね全部解決なんですね。
でもムラもどんどん
あそうです、はい、
すぐには多分すぐにはできないって言ったらその
とおりだから、ね、はい、だからありがとうございますのねその唱え方によってね、このまだできてない状態とできたという状態のね、こう瞬間移動をずっと
できそうな気がする今までにないよく見て
る、ね、うん、それはもうねあの瞬間移動で言ったらすごいよ ね自分の知らん間に人が洗っておいてくれてるかもしれない掃除もいつまでかできてた
って
主人がやってくれてるどういう形でいいんですよ ね結果がちょっと出てたらいいんでしょ
仕事よくならなければいいですよありがとうございます
あのおじさんのおっしゃる与え尽くす愛というか無条件の愛というのはどういう愛なんでしょうか。あとそういうふうに人や神様を愛したいと思うんですが、どうしてもあの見返りだとかをあの考えてしまったり求めてしまう心が出てくるんですけど、どうしたらそういうふうに愛することができるんでしょうか。
ね、あの 思うっていうね、思いの心はね求めるのね、思いが蓄積されて求める心になる、欲の心になるのね。思いが消えてしまった方がいいね、思いが消えたら求める心が消えてないのね。で感謝の心の中に与える心があるのね、感謝の心を与えること一つになるのね。 だから感謝をずっとしていくとね、与える心がどんどん強く大きく出てくるね。これしかないというだけになるのね。与えるだけが全てになってくるね。だから思いとね、感謝の心とやっぱり正反対なのね。だから感謝を先に優先させると思いが消えていくから、感謝だけになるでしょ。もうその中は与える心しかないのね。求める心どこを探してもなくなるの。だから思いの残ってる時はちょっとちらっと変わるでしょ。求める心をね、返し求める心が出てくるね、やっぱりね。だからありがとうございますを最優先して、ね、心を唱えてたらね、だんだんと与える心になりきってしまうのね。
ありがとうございますを唱え続けるだけで、
ね、あ、それだけで、うん、それだけでなれる
だけで、
だけで
だけでないといかないな。
だけでないと。という話だ。
す
あの、この、光なんですけどもですね、あの、には、あの、光はイコール感謝っていう話なんですけどもですね、そのだけやらしいですね、あの、もう、4つぐらい、今は5つぐらいですね、まあ、感謝を一番つきましたからですね、その他にこうあの、この光になるためにですね、心がけるっていうのも、まあ、今すぐ許しとかというのはありましたですけども、もう一度その感謝を 一番にしましてっていうんですかね、その他にこういうことをすればいいというのは教えていただきたいです。
難しいことを感謝の中に全部あるんですけど
、まあ、例えばあの、太陽の光がありますよね、まあ、それを感謝としましたらですね、それまあ、簡単に言いますと7色にあの分かれるわけですよね、で感謝の中にもそうやってまあ7つ大きくねあると思うんですが、それを教えていただきた
い。そうね、感謝の中に神さんの善徳ね、全部理解としてあるんですよね。ありがとうございますって唱えてると、ね、その善徳の働きがね、必要に応じて自由自在にね、湧き出るように出てくるのね。だから愛の必要な時、愛がスッと出てくるのね。知恵が必要だ、知恵がスッと湧き出るってね。ね、で力が必要だ、力がうっと湧いてくるのね。その時、その時必要なもの全部出てくるんだよね。ありがとうございます、中から。はい。だから一番ね、単純に絞り込む時はいいんだよね。ありがとうございますだけにね。あとはもう、自由自在に必要においで湧き出ますよね。だからありがとうございますと他にね、並列的に並ぶ何もないよね。ありがとうございますが全てで、その中に全部ね、含まれてて、ね、必要において自由に。ね。まあ、7色に分かれるのが必要だ、7色分かれててきますし。ね、全部たまに1色でいいんだったらね、純白2回だけでそっと出ますしね。また7色じゃない無限のね、色彩に分かれる時もあるかもしれないね。はい。だからどんなやり方やってもいいんですね、本当はね。全部ありがとうございます。なんか収まりますけど。
はい、あの今までね、これで55回ほど のこういう質疑応答をやっていただいてるんですけども、大体1500回から1600個ぐらいの質問があるんですけど、
うん、あるんですか。
まあちょっと似たのも5つぐらいあるんですけど、でも違う質問が1000ほどあると思うんですね。その質問に対して吉さんは常に的確に無駄もなくですね、余分なことも言わず、時々素敵なダジャレもあるあの本当にすごいなと思うんですけども、それはなぜでしょう。
これが一番難しい何かわからんね勝手に飛び出すねねえ、やっぱりねえ、ありがとうございます。唱えてるおかげでね、神様が必要だったら必要なのを与えてくださるのね、うん、だから質問されて困ったらね、あ、かわいそうにって言ってね知恵を授けてくださいねえ、ね、口を動かしてねえ喋らせてくださいあまりね、と人間の話したらね、ねえ、バカにされますうん、神様のおかげですねありがとうございます
先ほどですねちょうど食事させていただきました時にですね奥さんにねいらっしゃったんでちょっと質問させていただいたんですけどもご無礼かなと思いますさせていただいたんですけど
私は素晴らしい答え出るでしょ
でその中でですね、一つしかお聞きはしてなかったんですけども、先生のことをですね、先生と思ってらっしゃるのか、ご主人と思ってらっしゃるのか、どちらですかねというふうな、質問させていただいたんですが、あ、先生ですねという話の続きにですね、そうですかという中でですね、先生はですね、奥さんがおっしゃるにはですね、いっぱいその真理を知るというか、幸せになるのにですね、いっぱいいただいたのにですね、それに受け切らんとですね、してる自分を見てですね、先生はですね、かわいそうになと思ってはるんでしょうね、っていうふうなお話を奥さんされとったんですよ。それで、私も一応その気を通じてですね、人にこの真理をですね、少しでも神様のお手伝いしてですね、させていただきたいなと思って来ているんですが、受け入れない人にはですね、やっぱり、アホちゃうかとか言われてですね、かわいそうにとかですね、そういうふうな気持ちになるんですけどもですね、先生はいかがですかね。
ならないです。ならないです。ならないというよりね、もう最初からね、言葉ってね、本当に通じてないですね。ね、別に真理の言葉でなかったもね、この世の言葉でもね、100% 通じないですよね。人によって全部ね、こっちの考えてることを受け止めてくれる割合でも違うんですけどね。100言うでね、1聞いてくれない人もあるのね。10聞いてくれる人もあるしね。この世的なんだったら、100に近い聞き方してくれる人もあるんですけど、ね、ただ立場が相当ね、近寄らないとわからないですね。だからその真理のことはもう一つそうですね、差が大きいですね。だから自分のそれぞれの立場で聞きますよね。それで自分にね、都合のいいプラスになるね。そういう言葉だけしか聞いてないですね、割合的にね。だからもうそれはもうね、それがそれ もう自然で当たり前って思ったらね、求めないね、必要なだけ受けてくれたらもうそれで大満足っていうね。だからもう引っかからないですね。
それは昨日のお話で大バタダの話がありましたけどもですね、私も奥さんのこう拝見とったらやっぱりかなりね、先生尊敬たりというか一緒に寝てね、同じこう、厳しいですね、生活なさってるからかなりその釈迦との、お弟子さんみたいにですね、かなりこう障害っていうんですかね、の高い人もいらっしゃると思うんですけども、もうそこでもやっぱり言葉は今おっしゃるように通じない。
奥には奥がいっぱいあるんですよね。いやだから私がね、自分で喋るんだったら大したことないでしょうけどね、神様の方からね、 例えば私のこの口を使って喋ってくるね、言葉を出してくるって言ったらね、神様のことは、ね、無限に大きいですね、深いですよね。だからそれは本当に受け切れるか言ったらね、受け切れたらおかしいですもんね。奥に奥にはまだ奥にはというね、うん、深い意味ありますもんね。だから行き詰まるところはないですよね、もうね、これで卒業とかね、これで全部受けたというのはないですよね。そこはもう楽しみをさっき残しといてね。
そうしますと、あの昔からそのそれを伝えるためにですね、あの言葉ではあの無理だからということで、どう言いましたかね、ちょっと今言葉を忘れたんですが、あの以心伝心というんですかね、そういうようなことで、あの師匠からあの弟子に、伝えておったんですが、それでもやっぱ無理なんです
ね。それでもね、全部伝わらないですよね。やっぱり受ける側に ね受けられるだけのものですからね、でどんどん大きくなっていくんでしょうけどね、それでいいんですよ本当はね。無理やり言うのはダメですよね、器が壊れますしね、無理がきますよね。ね、コップに水いっぱい欲しいって言うてね、滝からドーッとったら全身びしょ濡れですからねえ、お水ちょっと飲みたいだけだねえ、全身が飲みたい言ったらいいよ
ふわのことで、あの、まあ、職場でそういう言葉、私はこういうつもりで言ったのに相手は全然違ったように受けるで誤解して、まあ、人間関係とギクシャクになるみたいな、まあちょっとあるんですけど、その時はもう言い訳とかしなくて、言い訳したらまたなんか余計なんかわけわかんなくなってしまう、
ね、本当そうですよね。
だから言葉でなんかこう引っかかるっていうのがあるので、それはそれでもそのままほったらかしたらいいんですよね。
本当そうですね。もし相手がね、心を傷つけついたりしたらね、ごめんなさいって謝ればいいよね。
あ、こちらが。
ごめんなさいって言うとけばいいよね。
ないんだけれど、ごめんなさいって言
うから。ね。それで免除してもらえばいいよね。で、ありがとうございますってね、プラスに見てね。
まず、少し戻りますけど、コップ一杯しか欲しくないのにって言うとる人にですね、先ほどの水をこれだと流した時はどうしたらいいです
か。出来事だな。陣痛に来て。
そっちの方のあのタイプです、ね。もっと欲しいなんで受け取りなさいという。
ね、与えすぎてね。ねえ、もぐらに太陽の強い光が当てるようなもんですね。でも実際はね、ありがとうございます唱えてたらね、神様がちょうど調整するんですよね。コップ一杯の水だけ入れてね、あとはここスッとすり抜けて流れる。ね、そうですよね。モグラが前に出たらね、こういう影ができるんですからね、強い影がそっと流れてしまう。だからね、もうほんの必要なだけを与えるように加減してくださるね、神さんの方がね。気前はいいのいいんですよ。ほんで、思ってもらえないんだよね。みんなで押しかけましょう。
そう考えたら腹立たんですね。
ねえ。
昨日、テープの回ってない時にあのお聞きしたことでですね、もう一度お聞きしたいんですが、プラスマイナス光下げっていうのが、まあ、こう相対の世界ですね、あるんですが、相対が出てくる前に絶対があるわけですけども、絶対というのはですね、そのいわゆる光一元やと思うんですが、その光、輝きに輝いてが絶対でですね、光と影があって相対じゃなしにですね、絶対の光やと思うんですよね。で、相対になった時にその光に対して影が出てくるというふうな考えじゃないわ、感じ方をしとるんですけども、その絶対と相対 の絶対から相対が出てくるですね、仕組みっていうんですかね、そこをちょっと教えていただきたいと思います。
ね、もうプラスとマイナスってね、マイナスはプラスの中にも大きく飲み込まれてしまってますからね、プラスの中にねマイナスあるんですよ、もう中にね一体化してね、だからプラスだけっていうのが絶対なのね。それをね相対の表現を作るときにね、そのまま絶対持ってきても光だけで終わってしまうんでね、で中をちょっと細工してちょっとねプラス前に分けるんですよね。それでそのプラスとマイナスを組み合ってね、いろんな表現をねちょっと取るんですよね。だから絶対はあくまでもねプラスだけですよね。マイナスはもう目立たないね、表面に出てこれないですね、プラスだけがね出てくるんですね。
全然ちょっと違う話なんですけど、日本中時の原田さん、なんか前からなんか習字とか字を習いたいなと思ってたんですけれど、なんか通信教育とかあるんですか？
あるんです、あそこ通信教育がね、本当はもう主流だったのね、あそこね。だから今通信教育で習えるんです、あそこ。
習えるんですか。で、なんかのテープでそういう日本習字って言われてて、うん、いや、なんかこう、通信教育から字を教えてくれて、通うのもいいんですけど、なんか通うって言ったらなんか、行かなきゃいけないって聞かれて
もら
って、
ね、はい、
通信教育なら自分の好
きなのかな。
おじさんがやはり原田寛邦さんはすごい方だっていうふうに言われて、ああもうこれだって思っちゃって、はい、わかりました。調べたらわかりますよね。
はい、わかりました。ありがとうございます。今日のスメラ学園のところにね、はい、まだ西島さんってあそこの環境さんがまだ留守番でいてはるから、はい、あの人に言うたらそういう書類もらえますけどね。
あ、そうですか。
うん、申し込みの用紙もあるしね、ちゃんと、うん、っていうのはもらえると思うね。
まあ、インターネットとかで検索しても多分
できます、ね。まあ、できますね。はい。
わかりました。
今のお話で原田寛邦さんに、ここへおいでた6年ぐらい前に、寛邦さんがこちらおいでて、おじさんと少しお話をされたというふうにお聞きしてますが。その時どういう話されたんです
か？いや、話ってね、別にお話は何もない、目と目は見合っただけでもうそれでもね、もう全部納得してるんですよ、でもね、もう分かったっていう感じですよね。あとは頼んだっていうような感じでね。一心伝心的に
ですから、その内容は私もなんとなく一心伝心、
そうですね、
分かるような気がするんですけど、
別に言葉は別に何も交わしてないんですね。
少し分かりやすく説明して、
だからその後ね、ちょっと話をしに来てほしいって言ってね、ちょっとね、研修のね、研修費を集めるからね、お話してほしいって言うんで、ちょっと言われて行ったんですけどね。 でもその時もあんまり大した話は何もしてないんですよね。だからその時にね、あこの人は人じゃないってね、神様が人と現れて神人なんだって言うてね、紹介してくれてね、でいろんな、まあ、失業ととかいろんなちょっと話ねさせてもらって、でその場でこの3倍のね字書いてくれたらね、その場ですっとね、なんでアマチュアそうみたいに書くんかなと思ったけどね祈りって書くんかなと思うねね、ここはアマチュアそうみたいにどっち祈りでね無料でしょ、
ここにあるんですよ、見えないですね、
ただね、これはまあ寺園に書いてくれてね、こう漢方という字は本当は入れられないって言うたんね、恐れ多いからっていうね、それでもまあね、まあ許してもらってね、こういうちょっと名前だけ入れさせてもらうかという感じで入れてくださったらね、
自身の字を申し上げる、このアマチュアの横に名前を書くこと自身、
もう名前なんか書けるわけがないっていう、もうそういう自覚なんでね、すごい方でね、だからね、それ分かってるもんね、自分のを出せるようなもんじゃないっていうね、自分を出したらダメっていうのね、
すごいな、取りかけ
た。この人は木屋のおじさん。
それであそこにいらっしゃる、これ高橋のさんがいらっしゃるというか、あの方がいらっしゃったわけですけど、これ高新郎さんとおじさんは、通信をされることあるんですか。
私は全ての神様と通信をしてるんです、いつも。別にね、特別に通信はいらないですね、もうね。命を神様に捧げてね、心を守ってね、感謝一つに生きてますからね、必要に置いてね、どんな神様でも使えるんですね、この体をね。あの時はこれとか神道様が話してる限りね。ただあのね、スメラの聖地っていうところはね、別にこれとか神道さんだけがいらっしゃるっていうんじゃなしにね、聖徳太子さんもいてるしね、ある意味ではね、もう陰で働くね、もう研究で働く方いっぱいいてるよね、でも何も出さずにね、もっと高い働く人いっぱいいてるのよね、そういう意味で大勢の神々が守りに守ってる場所なんで、ね、それも計画があるんでしょうね、やっぱりね、大きい計画があって、ね、ここから本物を発信するっていうね、全ての分野においてっていうね、だからありがとうございますっていうのがね、本当の神様のね姿であり働きなんでしょ、ね、そこからね、いろんな分野でね、いろんなね力発揮する人がね出てくるんでしょうね、だからあのね、一定のこの分野に凝り固まること全然ないですよね、もう自由自在に何でもいいんですよね、商売する人は商売でね、大きいね働きをするんでしょうね、芸術家は芸術家でね、いろんな分野で大きい働きするんだと思いますけど、だからその全ての分野でね、神様の大きい働きをいただいて発揮するんですよね、だからいろんな人またこれから集まってくるかもしれないですね、遊びに。
普通のリフターを持った人、それと帰った人もう。
ああ、向こうの人はすぐ来れますからね。いつでも来てるんでしょうけど、肉体を持った人がまた集まるでしょうね。どうぞ自由にお使いくださいって言ってここもそうですけどね、あの宿泊所の方 もうこの辺は皆さん自由に使ってくれってくださっていいんですよ自分の家庭ってもんでね、ね、お手が活用する方がいいですよね。ただ責任がありますよ自分のものとしてね使わせてもらうときはね、うん、お客さんじゃないですよね。責任持ってね、使うんだったらいくら使ってもいいですよね。いろんなことに使ってくださる方がいいんですよね。何でもいいですから。
まあ、今のところね、ホタル祭りと、それから新納祭と、それからごまたぎというね、3つのイベントがあるんですけども、それ以外に例えばそういうことの非常に神様をある意味では、讃えるようなですね、そういう歌とかですね、
いいですよね、
そういうのもやっていいですか、
ね、いいですね、はい、はい、ただね、まあ写経みたいな形でね、いろんなご神事のことを書くとかね、うん、いろんな彫刻本のもいいでしょうしね、何でもいいですよ、ね、
ちょっとコンサートをやりたいなという
、もういいでしょうね、それもね、うん、だからその幅広い分野でね、うん、ありがとうございますをね、根本に置いて力をもらえばね、どんどんそれいいもんね、うん、そっから発信されますよね、
うん、2月23日にまた持ち寄ってしましょう、う
ん、うん、ね、だから楽しく、うん、ね、いろんなね企画をみんなでね、うんうん、練り上げてくれるのがいいかもしれないですね、ね、いろんな持ち寄ってね、
うん、6月の終わりのホタルの時があって、ちょうど12月の終わりに行ったらね、
持ち寄って、ね、やっぱり神様のお手伝いというのはね、幅広い分野でね、いろんなお手伝いねさせてもらうのがいいんで、ね、それぞれみんな特技いっぱいあるでしょ
食べることね、
食べることで
こっちはでも知らん顔してるわけですね
一応ありがとうおじさんのお誕生日が12月23日その日に集まりがあるもんですから、インドではコータン祭なんてことを やってるんですけどそんな大げさには考えたくないんですけども、
そうね、そんなんいらないよね、うん、プレゼントもらえますか
ね、ちょうど還暦ですしね。
なるほど。私生まれたての子やばいな。赤ちゃんになる。もうこれが理想だったね。ね、プレゼントにね、いろいろ企画してくださいよね。ね何いらんですからね、いろんなね、カリさんの、ね、お手伝いのためのね、いろんな企画をね、練って、ね、そういうのをどんどんね、うん、前向きに進めてもらったらね、一番嬉しいですね。ここに出ると一つずつ持ってきてもらいましょう。
それとシールの ありがとうございますの話を、ね、
されました。
あ、
すみません。
しっかり。ねえ、一番大事な話
ですね。ね、
シールキキンとしたのですかね。シールキキンをして、
そうですね、
みんなでその、集めて、それで作っていただいて。
たくさん持って帰ってくださいよ。まだよう聞いたでしょ。まだ建てたけど、横はこっちに入りますから、もうすぐね。500万枚。
え、すごい。
え、
そんなすごいか
ですか。いやいや、そっちに250万枚あるね。
うん、そんなすごいか
じな。あの小さいのがね。奥にはま届かないですね。いっぱい振りまかないとね。飛行機が大して飛ばすのがいいですね。こういうシールでもね、あのいろんなね、おしゃれ方にするがいいですね、うん、花にありがとうございますがあったりね、動物のね、いろんな姿の中であったりね、ね、楽しいですよね。またそういうのをね、考えてくださる人があればね、いろいろ考えてもらった方がいいんでしょうね。
横書きよりも縦書きの方がいいんですか。
いやいや、別に
横書きでもよろしいんですか。
あ、両方ね、あの斜めでもいいんだと思います。また、どういうか両方ね、まあ使い道があるかなと思ってね、うん、まあ一つこういうふうに作ってるだけですけど、もっと自由自在がいいですね。こうやって目を凝らしたら切れるとか、なんとかアートというのが、何時間アートというのかな、
まさに問題知ったら字が面白い、
じーっとぼーっと見てたらぶっと浮かんで
ここの、この下の家にね、あの夜光る、ありがとうございます。
あ、そうですか。ヤコトリなんてたんですね。
そうです、天井に貼って寝るときに見るという。
あの夜光トレーがついてると車に貼ってるんですよね。
本当なんか
奥、ね、のあれが非常に面白い。
何だよ。
いやじゃあ終了。本
当に立体したらこうして見ても非常に面白いよ。
あ、立体してそれ作ればいいね。
本当ね。
サンディーか。
これだけでできますよ、このやつで。
炭の中です。
もういいわ、いいわ。すごい大きいなって
て。ありがとう
ございます。これ、こんだけ全部揃ってるより、立体できますよ。立体しない、あの、意味なんで。
それで立体しになる。
立体しになる、あの、いや、もう見方が字が比較的大きいのだし、あのメンバーで非常にはっきりしっかりしっかりしてるのかな、字がだったらわかりますけど、いいですね、やっぱりこうい
う、うん、あ、遊ぶのにいいですね、遊ぶのに。
あの、ここにあのお見えになるね、ボランティアで活躍してみる方がね、あの朝も結構早く、あのもう6時頃にはね、車でお出かけになるし、ゆうべももう8時過ぎしかあのお顔が見えなくてね、遅くまであの活躍してみるんですけど、だいたいどんなようなお仕事をどちらの方でおやりになっているんですかね。
いや、もう何でも必要だと何でもするんですけど、
例えば
幅広く、
特にあの山仕事が多いんですか、
そういうわけ。いや、別にそんなんばかりじゃないですけどね、例えば山の作業するときモノレールを解体してほしいっていう急に頼まれたらね、 もうね、朝もね、3時から4時頃出て、向こうへ現地に着いてね、一日バーッと仕事してね、また帰ってきてっていうような感じでね、そんなのもあるんだよね。初めてのことでも何でも挑戦するんです。だから本心解釈っていうのは能力磨きですもんね、ある意味ではね、うん、神様のね助け力を受けてね、何でもできる自分に変えてもらうことですよね。自分の力じゃなくて神様にね力をもらう練習なんですね。だから普通みんな自己限定限定んですか、これしかできないって思い込みが強いですよね。その自己限定を消してもらう、ね、ために何でも挑戦するのね。これしかできない絶対ないんですよね。これ思いだけの話でね、ね、その思い取ったら神様が使ってくれて何でもできるはずなんでね。そういう新しいものに挑戦するならね、その自己限定を思い消してもらう一番のチャンスですよね。だから女の子だからこれしかできないないですね。何でもしますね、みんなね。男の人顔負けでしょ、うん、ね、すごいですよ。
いや、この前はあのお邪魔した時にね、あの車の下くぐってね、オイル交換閉めたからね、うん、あすごいなと思ってね、いつも自分でやってるんです。え、何やりますって言ったらね、彼とおっしゃってみたから
ね、
うん、
ね、朝飯ない
スタートでなか
それじゃ昼飯ない。
ということは、あの我々一般の毎日の生活の中、よくあの自分の仕事を自分勝手に選択してできるものできないものをいろいろ分けてますけど
ね、
でもそれはやっぱり自分の能力を小さく小さく見てるというふうに見ていいんじゃないですか。
本当そうですね。やっぱりその自己限定の思い取った方がいいですもんね。もっと心が自由になりますもんね。何でもできるんだというふうにね、ね、神様に使ってもらってね、何でもできるんだという方がいいですもんね。いろいろ挑戦してください。
テスペでした
。はい。
面白いなかなか。
もう時間になりましたよ。
で、どうなりますか。
こんな話し
いいですか。止まりはないですよ。止まりますよ。
こんな話子供なんだ
ありがとうございます。どうやるの、いや大丈夫です。神様の言葉で、あの病気を治すという言葉は神様の元へ帰る、だから治すっていう言葉を使うよりは治癒していただく、治癒っていう言葉を使った方がいいとかって聞いたことがあるんですけれども、やはり神様の言葉で使っちゃいけない言葉っていうのはあるんでしょうか。
だから病気だったらね、無限の無限の健康ありがとうございますって言えばいいよ ね、うん、ね、それはもう神様の世界の姿よね。また無限の無限のね、完全健康ありがとうございますっていうぐらいがいいかもしれないね。ありがとうございます受けたらいいだけよね。もう自由もないのね。
ありがとうございます。